はい、それでは続きです。パート2ですね。じゃあ、先生お願いします。
はい。最初の方はプロ4人の方ですね。いつもありがとうございます。プロコースに入り、4月中旬、絶望的なことが起きました。それをうまく活かせるために入会し、うまくいくようになってきたからプロコースに進んだのに、とずっと続けられていたワークもできなくなるほどのショックで、バディさんやアウェイカーの友人のサポートで乗り切る、乗り切りつつ、またその出来事によってたくさんの気づきがどんどん出てきて、本当に自分がどう見たいのかを向き合う機会となっています。どんなに辛いことも山岡先生の誘導瞑想の声や泉先生のクリスタルボール、バディさんの誘導瞑想で言えない傷はないと本当に感謝しています。私は数年前に生きる意味を失い、周りから見たら恵まれているようですが、連日お風呂でもう自分で、ね、死ぬっていうことを検索ワードで検索をしている、そんな時がありました。その時の自分にタイムアウトをして、よく頑張ったね、生きてくれてありがとうと癒し、その時アウェイカーを知っていたら、知っていた方ですと書いてますが、誰かが困っている時に助けられる自分でありたいと今強く思っています。全ての出来事にありがとうですね、ということで、
なんかエネルギーが変わってきたなって感じしますね。そう、プロコース選ぶからこそ逆にね、今までの自分だったら大変だと思うことがちょっと起きたりするんですね、逆にね。でもそう起きても、そう超えられるから起きてきて、準備ができたから、その時の、まあ、いわゆる一般的でいうトラウマとかね、過去のエネルギーのパターンっていうのをやっとこう許して、解放していくって準備ができたからっていう、まあ、現れでもあるんですよね。でもそこのところね、本当のプロコースってこれからね、いろいろこう自他実現のための自主練とかね、まあ、プロコースだから、抑制だからこれからいろいろね、基本からやっていく、その中で本当にいろんな気づきとかね、やっぱり目覚めが出てきますんでね、ぜひね、一緒にやっていきましょう。
はい、自分がね、もう死にたいって思うぐらいのこととかも、とんでもなく、辛いことっていうのに向き合って超えることができた方っていうのは、そういった渦中にいる方の心にね、ただ一言大丈夫だよとか、やってみようよっていう一言だけでですね、相手に届けることができるんですね。エネルギーとか、そこに込められた意図とか、ご自身のそれまでの経験とか、ですので、これから出会う方々のためにも、ご自身が今どういうふうにその出来事を召喚していくか、そして過去の自分にエネルギーを送るか、で過去の自分が良かったと思えるようなですね、今こんなに幸せだよっていう、そういうご自身の今ここを存分に楽しんで味わって生きているってことが、もう何よりの、過去の経験も全て超えていくという、そういう実感につながりますのでね、今ここをいっぱい楽しんで生きていきましょう。
しっかりね、過去の自分にエネルギーを送ってね、あげてください。そして今変わりますから、未来が変わるからね。で次また、はい。
ワークをやっていて、以前は途中に違うことを考えたり、テレビドラマのことがたまに浮かんだりして集中できていなかったのですが、いつの間にか集中してワークできるようになっていました。でもワークをしていて、その気になる度合いが低いような気がします。感情表現が乏しいわけではないけど、感情が大きく揺さぶられたり、感動して涙とかあまりないので、そういうことも関係しているのかなと思います。なりたいイメージを思い切り味わう極意のようなものはありますか？イメージが足りないかもと思う気持ちの浄化消化も必要なんでしょうか？浄化消化もあれこれ手放さなくてはいけないとのことなので、先月の Q&A にあったように、一つずつではなく省略して、必要のないものは全部手放しますという感じでもいいでしょうか、ということです。そうですね、感情表現が乏しいとか、これでいいんだろうかと思いますけど、やっぱり、集中できている、ね、ここまで来たらもう自分で動いてみることですね。怖がらずに、違った時の違和感とかを感じるとショックを受けたりとか、ああなんか残念とかと思ったりすることが怖くなって、行動に移して現実を見るのが嫌だなってちょっと思ったりする、そんな時期もあるかもしれないんですけど、ここはですね、その感動を得る、そして思いっきり実感を得るためにですね、違和感も心地よさも現実に行動に移して得ていってください。大丈夫です。そして浄化消化はね、必要のないものは全てということでやられていいと思います。ひょっとしたら思っているようなその、イメージが足りないということが浄化消化が必要かどうかということは必要ないと思いますね。でも全然その意図していない、自分の気づいてない部分まで浄化消化できるので、不要なものは浄化消化、これでいいと思います。
そうですね、一つずつね、やってもらっていただければ必ず変わっていきますので、ね、焦らなくていいの、一個一個ね、浄化消化、そして一つ一つ湧いてきた小さなやっぱり直感とか衝動、思い、本当にワクワクいかなくて、ちょっとやってみようかなっていうようなものがあったら、それをすぐ行動してみてください。必ずそこから大きく変わってきます。
はい。そして次の方は、こんにちは、いつもありがとうございます。脳基本の遠隔の仕方を質問させてください。脳を持ってきてワークをした後、エネルギーを元に戻すときと同じようにシュッと返せばいいのでしょうか？脳なのでシュッと返すのに抵抗を感じます。大きく重さがあるのでよろしくお願いします。
はい、OK です。これね、またリアルワークショップでもやりますんでね、2種類やって、脳基本は直接自分の脳の中に気を、ね、入れていく、そこでクリーニングしていくっていうのと、もう一つそれやりにくい場合は、まるで脳みそを、ね、パカッと飛び出して村前に持ってきて、村前でもいつも遠隔とかやりますから、村前に持ってきた自分の脳のエネルギー体に向けて、光を送る、そしてどこかを、ね、クリーニングすると。もちろんそれはね、シュッと投げません。ゆっくり丁寧に持ち上げて、またもう一度頭の中にカパッと押し込んでください。これで大丈夫です。
じゃあ次はですね、認定講師からですが、今更の質問ですが、ということで、はい、朝5時半に起きてワークをしますが、その際、胸の前で両手を合わせた後、数十秒で手のひらがとても熱くなってきます。うん、この変化はどういうこと
か。これも回路ができたからなんですね。両手を合わせるだけだったら、どんな思いもしなくてもあまり感じないんですけども、ね、両手を合わせるときにありがとうの感謝の気持ちをずっとこのワークを何ヶ月も続けてきたから、もう両手を合わせるだけで本当にわずかな時間でバーッと手が高くなるというのも、実際気が出てくる、その回路ができたからそうなるんですね。ここまで来るのが一つの目安なんですが、見事に、ね、もうそこに達していると思いますよ。う
ん、そしてこれは報告ですね。時間つぶしにたまたま選んでみた映画2本がまさに自分を奮い立たせてくれる内容でした。偶然ではなく必然だと思いました。直感きたら即行動を躊躇せずに行動してみようと思います。
はい、もうその通りですね。この方ね、過去2ヶ月ぐらいね、質問が同じ内容できてて、結局我々の答えも一緒で、直感きたら即行動って伝えたら、うん、ね、これたまたま時間つぶしに選んだ映画2本がね、ドンピシャで来るわけです、メッセージがね。
うん、ふにね、ふに落ちる形で来るんです、
うん。そうなんです。もう本当これなんですよ、直感きたら即行動。もうふっと、何気に映画見ようかなと、それでいいんです、それでいいんです。もうそこから大きく変わりますんでね。なんかコツをつかんだみたいですね。楽しみです。
そして、次はですね、次も認定講師です。アロマについての質問です。ウェイカーと出会って早1年が経ち、本当におかげさまで、何があってもずっと快能回路に切り替えられる自分がいます。先生、それでも私はアロマが大好きです。アロマがなくてもイメージで快能状態になる。自然といつも私なのはご機嫌様です。もうそれはもうよくわかります。それでもアロマが大好きです。いろいろなアロマで、いろいろな、能力が開花する刺激を受けると理解しています。さまざまなアロマを体験すればするほど、未知なる能力が開花するのでしょうか。となると、終わりのないワクワクのスパイラルです。一度、泉先生の工房にお邪魔したアロマ作成の工程を拝見させていただきたいです。すごく楽しみにしています。ありがとうございます。という報告です。
アロマね、そう、確かにね、あの究極のブレイン回路、ブレインワークの目的はアロマとか音を使わなくても、いつのどこでも OK様って言ってますが、もちろんアロマが好きであれば、アロマをずっと、ね、帰りください、帰りの状態、音もそうですよね。まあ、常にそれと一緒に、ね、あるっていうことがいいんじゃないですかね。
そうなんですよね。もうこの世界もあの話し出すときりがないですし、うん、それこそエジプトとかね、分かっているだけで数千年、5000年以上の前からのこう積み上げたではないですね、ずっとあの継承している技法がありますからね。
うん、あのこの方はね、あのニテコさんでもですけれども、あのオリジナルのね、こういうをね、一度泉さんにお願いしてみたらどうでしょうかね。うん、泉さん忙しいかな今。
まあ、ありがたいことに、うん、あの忙しくはさせていただいてますが、もう喜んでね、うん、あのウェイカーの方々の交流でしたらブレンドを受けさせていただきますのでね、はい、楽しみにあのお待ちしておりますので、
まあ、ただし個別ブレンドはかなりお高いですのでね、ちゃんと相談してからね、決めてもらえればと思います。
必要なね、必要な用途とか希望に応じた、うん、原材料とかブレンドの手法を使いたいと思いますから、まあ、安心して、お任せください。
はい、
で、次の方はですね、バディの継続コースですが、うん、自分だけのワーク毎日整えていたのですが、4月の変化に心身がついていかず、疲れが溜まっていたようで、言葉がきつくなり態度も荒れてしまいました。ドーラスと瞬時に思えて事態の悪化を防いでいたのかもしれませんが、こういう時はまだ対応回路ができていないと解釈した方がいいのでしょうか。
あ、いいあのご質問と体験ですよね。ちょうどね、本当に大きな変化の時期ですよね、この4月は特にね。でもだからいろんなね、あの状況があるとか、それに合わせてね、心身ともに乱れる、しょうがないと思いますよ。でも、もうこの方ね、トーラスと瞬時と思い自体の悪化を防いでいたかもしれません。これだけでも大きな大きな変化ですよね。
はい、まだ起こってない未然のことだから、比べようがないかもしれませんが、おそらくもうこの時点で解脳回路というか、うん、その状況にしては最善の選択、
そうですね、
ではないでしょうか。
うん、だから解脳回路に切り替えれば大丈夫だということが分かっているだけでも大きな変化だと思いますよ。うん、
はい、自分の今までこれまでできたことでは対応できないことにあのなってしまうような時っていうのは、本当の意味であの新しい世界のというか、新しいステージへ移行するときだと思うんですね。なので、こういったことはその人それぞれの段階で時期で起こってくると思います。どんどん新しい世界へと変化を安心した自分のいつでも解脳回路という手段手法を持ってあの進んでいかれてください。そして次は、いつもありがとうございます。エホビカゴールドの CD の成果をよく聞くので出遅れましたが、私も先月から聞いて実践していました。周りから甘いもの系のお菓子が次々入ってくるようになって、いつもメーカーのお菓子がある状態です。母からは外食に頻繁に誘われてご馳走してくれるのですが、娘からこんなに頻繁だと太るし嬉しさも半減する、食べ物じゃなくて現金でくれたら嬉しいのにと言われてしまいました。確かに豊かさを感じますが、頻繁だと逆に苦痛を感じてしまい、何でも適度が幸せなんだと感じています。預金は循環を止めてしまうから良くないとか、アバウトの金額とか入だと入ってこないとか聞きますが、今でなくてもしたいことは必要な時のために十分な預金を持っていたい場合、十分な預金を持っている自分とメビウスしたイメージすれば預金もできたり入ってきたりするのでしょうか。アドバイスお願いします。
これは預金というお金に対してのイメージを持つんではなくて、自分の活動範囲が広がっていて、より大きな豊かさのエネルギーの交流の中にいる自分というのをイメージしてほしいんですね。そして今できることよりも、もっとこんなことした人が喜んでくれて、さらにそれに対して自分自身の価値っていうものをもう一回見直して、ひょっとしたらね、ボランティア的にやってるものばっかりだったりかもしれませんよね。もちろんボランティアはボランティアでいいんですけれども、ちゃんと自分の最高のベストを尽くしているものには、それに見合う対価っていうものもどんどん上がってきますし、今度はそのより豊かな自分をイメージして行動することによって、今度付き合う方とか出会う人っていうのがまたステージが変わってくるんですね。気づけばちょっと前の自分だとわあ大変と思ってた金額が、今の自分だと当たり前のようにその流れの中にあるということですね。
そうですね。金額、そうですね。金額だけじゃないんですよね。豊かさと幸せってね。うん、例えば1000万持っていても足りないと思う規模の企業の方とか、そういう生活をされている個人の方もいるでしょうし、10万円でも5000円でも3000円でも500円でも、ああ、なんか思わず思いがけず臨時収入嬉しいと思う時もあるじゃないですか。
そう、
なんかその時々によって額であるとか預金であると止まってるっていうイメージではないですよね。
うん、
決して止まっているっていうイメージではないんですけど、先生がさっきおっしゃったように、必要な時に必要なことができる余力として、目安としては今の世間では預金なのかもしれませんが、もちろんご縁とかいつでも、そこにつなぐことができる自分の力とか、ゼロから1を生み出すとかね、いろんなことも可能性も含めた上で預金、悪い意味付けじゃない意味付けでね、ぜひどんどん増えていっているという安心感とともにイメージをされてください。そして次は、質問が3つ来ています。毎朝どんなに薄っても起きない高校生の息子、アウェイカー式にスキルを小僧はないでしょうか。質問の2つ目、すでに亡くなった方、ご先祖様への遠隔ヒーリングのやり方があれば教えてください。質問3つ目、誘導瞑想の練習中、クライアントさんに何が見えますかと聞いた方がいいのか、聞かずにどんどん誘導していった方がいいのか迷います。これはクライアントさんのタイプに合わせてでしょうか。
まずね、朝起きない息子さんですけれどもね、この人は起こそうとするんじゃなくて、息子さん自身が朝自分で起きていきたくなるようなイメージを寝る前にちゃんと息子さんとお話ができたりしておくということですね。例えば明日は学校でこういうことをやるとかで、その時にこういうことをやっていきたいっていうような自らの自発的な目標ですね、そして意思、イメージ、そういったものを思い描けるような普段からそういう会話をしておくってことがすごく大事ですね。あくまでも自分で動いていくっていうね、その習慣づけをするっていうことを普段からやるっていうことをやってみてください。ご先祖様とかいなくなった方、これも一緒なんですね。もうそこにいなく、まあ、この子にはいなくても、自分の記憶の中にはありますので、自分の記憶の中にあるご先祖さん、いなくなった方に対して光を送ってあげて、いや、本当にありがとうございました。感謝の気持ちと一緒に光を伝えていくと。そして、もう随分前に亡くなっている方でしたら、ひょっとしたらもうね、転生してるかもわかりませんよね。ですので、そのことに関して、あまり執着する必要はないかと私は思います。ただ感謝を伝える。あくまでも、その人の魂というよりも自分自身の中の記憶に対して、そこからエネルギーを送って浄化消化していくということじゃないかと思います。
そして3つ目ですね。
はい、クライアントさんの誘導メソッドですね、何が見えますかということですが、ここはね、プロの説明の質問に対してですので、そこに見えてね、お答えしたいと思いますが、まあ、簡単に言いますとね、クライアントさんのタイプによって違いますね。イメージで誘導メソッドで映像で見えるタイプと、感情が湧いてくるタイプと、体感でゾクゾクとかね、ふわふわっと感じるタイプがいるので、ここも一緒です。3つのイメージ、映像、感情、体感で得意なところ、それを早く見つけてあげて誘導していくということになります。具体的にはプロ構成をお伝えします。
そうですね。はい、そして、次の方はですね、トーラスで3つ質問がありますね。トーラスで、天の気を自分の体に入れているときはイメージしやすいんですが、体の周りにトーラスを回しているというときは、具体的にどのようなイメージをすれば効果的でしょうか。
はい、自分の中心に天の気が入ってきて、足から出て、また周りに行くときも360度でぐるぐるぐるぐる、その自分のエネルギーが周りに大きく広がっていくってところをイメージしてみてください。そして自分の周りにどんどんどんどんそのエネルギーの磁場、フィールドが大きく広がりながら、また頭の上に持ってきて、またさらにそこからぐるぐると渦巻きのように入っていく。だからトルネードトーラスって言うんですけどね、それを、ね、イメージするとすごく気が回るようになります。
2つ目はですね、自他実現マインドが大事ですが、どうしても日常で夫なり妻がお気を気していると気分が悪くなる、こういう時はどうすればいいでしょうか。多分自分が満たされてないからこのような感情が出てくるのではと思いますが、はい、そうですね、まあ、気分が悪くなるというその自他ともに逆にね、自他実現マインドなんですけども、自他ともに許すってことです。気分が悪い自分も相手が気分悪くなってもいいじゃないかって、そういう時もあるよねって、でどうしたいのっていう、その次に進むっていうことを心がけてみてください。もちろん滞納状態にするっていうのは一番大事なことですけどもね、
まあ、自己肯定じゃなくて自他肯定が基本ですね。
そうですね、まあ、そういう時もあるよって、まあいいかですね、はい、もうでも悪い、気分が悪いということをね、蓋をしてなんとか取り繕ってったりするんではなくて、自他肯定の方でいってください、はい、そして、望む未来をイメージしているようで、一方で現状のままが幸せというように思ってしまう自分もいます。このような場合、どのように自分を持っていけばよいでしょうか。
ぜひね、望む未来を信頼してください。現状が余ってるのは確かにね、コンフォートゾーンといって、まあ、ちょっとここが今いいな、冒険しなくていいなと思うんですけれども、でも必ずね、多くの亡くなる方も直前にインタビューするの、ああ、もっと冒険しておけばよかったっていう方が圧倒的に9割以上そういうことも残すそうです。ですので、やっぱりね、ワクワクするような、冒険するような、そんな自分を信頼して動いてみてください。そして、もしね、よくやりますね、人生最後の喜びの日っていうワークありますが、その時に、やりきった、やった、全部できたって言ってる自分とぜひつながって、今を生きていきましょう。
そして次の方は、プロ4期の方ですね。ウェルカム研修では、病気として改善のワークを教えていただきありがとうございました。胸のね、しこりがあるという方ですね。本当ならば今日ここで良い結果報告をしてしたかったのですが、残念な結果となりました。質問は、私の望む病気が改善されて、手術の必要のない未来に進めるようメビウスワークなどでイメージをしていく、未来の設定についてです。一つは望む未来のパラレルワールドへ行くためにとても健康でワクワク楽しくアウェイカプログラムを楽しんでいる自分とメビウスワークをしていました。他には山岡先生や泉先生バディの方に良い検査結果を報告してとても嬉しくて、先生方に感謝しているし、安心できる検査結果をもらってとてもとても喜んでいる自分などもイメージワークを、して行っておりますが、残念な結果となってしまいました。おそらく、残念な結果というのは手術が必要だということでしょうかね。直接は書かれていないんですが、そして続きです。まだ手術まで時間はあるので、引き続き先生から教わっているメソッドに取り組んで改善を試みようと思っておりますが、進行もなくなり手術の必要もなくなるような私の望む未来に進めるようになって、良い未来設定があれば教えていただけると幸いです。ということです。
はい、まずはね、決して悪い方向に行ってるわけではないということを信頼してください。
そうですね、そこは本当に大事ですね、うん、決してね、手術をもちろんしないで越したことはないですけれども、手術が悪いというわけではないんですよね。
そうです、それも自分が選んでいくと、逆に手術をした方が結果的に早く良い状態の自分になるとなれば、それも選ぶ道の一つであるということなんですね。そしてその先とつながっていくということなので、ただ大事なのは、常に必要なのはもうこの一つの機会を通して、自分自身が浄化消化光を使っていく、そして自分だけじゃなくてそれを応援してくれるいろんな人たちと常につながっている自分であるということは、何者にも代え難い、もう応援団がついているということですので、そこをぜひ信頼していただいて、そしてエネルギーですね。で、私今ねちょっとこれ遠隔でリーディングして気づいたんですけれども、ご自分自身に許しのエネルギーを与えてあげてください。光ですね、何とかしなきゃいけないとかっていうことじゃなくて、いろいろ過去にいろんなことがあったと思いますけど、全部起きてきた様々な感情一つ一つに大丈夫ありがとうというふうに許していくっていうね、それが緩めるということがなんかとってもいい方向に行くような感覚が今ちょっとリーディングして気づいたので、お伝えしておきます。プロ4期生で進まれているので、またねお話個人的にする機会も増えると思いますので、またねその後の経過をお伝えください。
そしてイメージだけじゃなくて、ご自身にね、胸のそのしこりが気になるところに光をね、こうじわーっと当てて溶けていくっていうようなね、光のちゃんとワークもね、してくださいね、
はい、
そして、次は、3つですね。やっぱり質問を来ています。私は今まで取り組んできた数々のプログラムの中、アメリカが一番気に入っているので、できれば一生続けていきたいと思っていますが、まだマインドセットができていないので、認定講師の試験が気が重くてたまりません。ワークしていてもそのことが気になってしまいます。受けないとその後続けられないのでしょうか。そして2つ目、4月の動画で毎朝自分の大切な人に、人のエネルギーに光を当てることを習慣にすると良いとありましたが、自分に当てるときに使っている光のイメージの誘導音声をそのまま使っても良いでしょうか。使わないと光のイメージが、まだできにくいのでということですね。
ぜひね、使ってみてください。光のイメージの誘導音声、いっぱいね、ワークの中でも出してますし、動画にも上がってると思いますので、まだ自分自身でできないときには誘導イメージの音声聞きながら、自分もそして大切な人に送るときもやってみてください。
はい、そして認定講師の試験が気が重くてということですが、ジャッジされると思わずに楽しんでチャレンジをしてください。そしてもちろん認定講師になってもならなくてもね、ずっと続けていただいて、大丈夫ですからね。そのあたりもまたプロコースの中でお話をします。そして、3つ目ですが、自主練の音声を聞かせていただいてますが、これはもうプロ同士でね、やっていく後半のワークですが、その時に人体の模型を誰かに見立ててメビウスしたらやりやすかったという話が出ていまして、それならちゃんとバービー人形のように人の形、人間の人形の方がいいですかねと話をしていました。メビウスワークする時使ってみたいなと思いますが、どちらが良いでしょうかということですね、
いいと思いますよね。人形を使って、ね、やってみてもいいと思いますしね、
実際にねやってみて、あ、違うなとか、想像ができないのできるなっていうのもやってみて、ご自身の体感で確認していくといいと思いますね。人によって違うと思うんです。
そうですね、バービーちゃんよりもなんか招き猫の方が良かったとかね、特に金運だったら招き猫といつでメビウスしたら本当に聞いたとかね、あといろいろね、いわゆるフィギュアっていうものがあるもたくさんありますし、私なんかもよくね、パワースポットとかもあるときにそこにある置物とかね購入してきたりしますけれども、結構なんかその辺なんか置いてるとすごく良かったですよね。どんどん実際に、ね、やってみてください。こっちが楽しいなと思ったら、それはその人にとって正解です。
はい、またねシェアを教えてください。そして、次の方も質問がしっかり来ております。質問1つ目、経験を迎えたり更年期を過ぎると女性は男性的なエネルギーとなって、男性は女性的なエネルギーとなるという陰陽エネルギーが、ね、逆になると聞いたことがあります。先生方どう思われますか。ワークを行う際に男女で、右左と動作が手を重ねるところですね、違うという箇所がありますが、エネルギーが変わってしまうという場合、そのワークの動作を男女の逆にしなければいけないということ、変わることってあるでしょうか。
まあ、陰陽のバランスですよね、これに関してもね。まあ、男性女性ってそれぞれの肉体がね、全く違う肉体に入っているので、最終的には自分自身でバランスを取るということでね、最終的には男性も女性も超えた、融合されたようなエネルギー体になっていくっていうのもある意味理想かもしれませんですね。そう考えると、まあ、左右の手っていうのもあるんですけども、これも結構ね、中国結構なんかも流派によって左右の手っていうのを厳密にやるところもあれば、あまり近接やってる流派もありますので、そういった意味ではそんなに必要以上に囚われる必要はないのではないかと思っております。ちゃんと自分の中で心地よいエネルギーが回るようになっていく。そのためにはまずは肩から入ってもらいたいんですけども、最終的にはその陰陽を超えて和合していくというですね、それを一つのゴールとしてやってみてください。
はい、そして次は質問2つ目、以前ヒーリング系のエネルギーワークを習っていた時、パワーストーンを外す すようにとか、胎児への影響があるので妊婦にはヒーリングを行わないようにといった注意事項がありました。このプログラムでも女性は右手が下とか、エネルギーを抜くときは対象物に対して反時計回りとか法則を、教えていただいていたのですが、これらは私たちの集合意識が決めている法則なのですよね。つまりこの集合意識から離脱することができれば、この法則さえも通用しなくなるという認識で良いのでしょうか。
そうですね、集合意識の上にさらに宇宙意識がありますので、アウェイカーの、ね、プログラムっていうのは宇宙意識をとつながって宇宙の法則を自分たちも使ってみようということをやっています。ですので、まあ、ただし右回り左回りというのは宇宙の法則そのもの、これ物理学ですけどもね、ありますので、そこは活用されるといいかなと思います。そしてエネルギー的なものでパワーストーンを外すとかね、胎児の影響力妊婦さんをやらないっていうのは、これを、ね、私たちの方で特にそれは言っていません。パワーストーンという意識のエネルギーを自分自身とシンクロさせて使っていくパワーストーンに頼るわけでもないし、あと妊婦さんのヒーリングっていうのも、例えばイルカちゃんのね、ドルフィンヒーリングなんか妊婦さんのヒーリングにはものすごい良い効果が報告されてますし、やはり私たちがヒーリングするともちろんそれは妊婦さんだろうが誰だろうが自分の心を込めた自他実現の思いにするヒーリングエネルギーは素晴らしくいいものが伝わると思います。それをなかなかちゃんととてもいいエネルギーだと思いますので、むしろ私はね、どんどんやっていかれた方がいいかなと思います。
そして次はご報告ということで、このプログラムを始めて当初、自分の未来像を具体的に考えました。ですが私の場合はそこにフォーカスすると、どうしてもまだそうなっていない今の自分を否定する気持ちが出て、日々のワークをするうちに好きとは言えない今の仕事をとにかく嫌と思うようになりました。山岡先生はいつでもどこでも何をしていてもご機嫌様でいることができると伺っています。私もそれが真理だと思うし、そこを目指しています。だとすると、私の未来像は何をしていてもご機嫌様でいること、つまり何をするかしているかは問題ではない気がしました。それで未来像を描くというより、自分が大好き、この世界が大好きというご機嫌な気持ちだけにフォーカスすることにしました。すると日々の生活は以前と何ら変わらないのですが、毎日が満足に思えるようになりました。不安定だった体調も安定しています。今は満足な毎日が大満足な毎日になることを目指してワークを続けています。素晴らしい、
悟りましたね。何かになるんではなくて、どうありたいかというありたい自分に気づいて、そしてその自分をもなったつもりで味わうと、本当にそうなってきますよね。それは心の豊かさと、そして体調、心とかがつながってますので、ね、心地よさへと連動してきますので、悟りましたね、本当にね。
そうですね。
それなんですよ。
何でも何でもないんですよね、人からの評価では。
そうすると、本当に自分がやりたいことができるようになるので、現れてくるようになるので、ね、ぜひその心境のまま毎日を大満足してください。
はい、素晴らしいですね。そして、次の方はいつもありがとうございます。今日は結果報告です。ということで、2回前の神社からの遠隔送信ぐらいからなんですが、前もって浅い睡眠中の頃、じじじと脳の中心部が軽く電波が流れてくるような振動が、来るようになりました。以前は直感来たらすぐ行動と言われても、それが直感かどうか区別がつかなかったのですが、その振動が流れてくるようになってからの直感に従った行動は、最近結構大きめのセレンディピティを引き起こすようになり、自分でも驚いています。
お、この覚醒ですね。全脳覚醒、覚醒からね。そう、これが脳の感覚で感じるようになってきた。これは感脳、そして、初期体が、どうやら目覚めてきていると言ってもいいんじゃないかなと思いますね。そしたらそれが自分自身にとってのサインということになりますので、ね、これね、もっと詳しく聞かせてほしいところですね。とっても、ね、いいエネルギー感じますので、ね、まあ、プロの、ね、作成の方で、ね、今度また詳しく聞かせてください。はい、もしくは成果実例の方に、ね、それ書いておいてください。
そうですね。そして次の方は、お金や数字のことを考えるのが苦手で、オーケストラのシート、扇形のものですね。仕事収入の欄について、具体的な収入の金額が浮かんできません。人並みにお金は欲しいと思いますが、じゃあいくらと思った途端に分からなくなってしまいます。とりあえずの金額でもいいから前もって設定するべきでしょうか。
正直になってほしいんですね。よく多いのがお金のところ、例えばみんな月収100万とか年収1000万って当たり前のように書くんですよね。これって世の中は結構みんなそれ一つの基準として書くからそれを書いてるって方が圧倒的に多いと見てるとね。でも本当に自分にとって豊かさを感じる金額はどれぐらいなのか。ひょっとしたら10万でもいいし、20万でも十分かもわからないし、よったら30万というかもわかりませんね。次に大事なのが、じゃあその入ってきてるお金の金額を見るだけで、例えば仮に30万なら30万にしましょう。30万が毎月ずっと入ってくる自分だったら、その30万どんな風に楽しく使っているかというふうに意識を持っていてほしいんですね。で、そうすることによって、あ、もし30万が入るとこんな風に楽しむことができるかですね。あ、こんな風に自分やってる。前から行きたかった、あそこで行ってこんなことして、こんなものを持って、こんなものをこんな風に食べてるっていうような。そしてそれをやってる時の自分になりきって味わってみるということでしょうかね。
そうですね。なんか全部の、例えばなんですけど、全部の支払いを済ませても、なんだろう、まあ、金額のそれはわかんないですけど、自分の好きな料理、まあ、それがごめんなさい、わかんないんですけどね、1万5000のコースなのか、まあ、なんかそういうのがあるとしたら、それに月に1回は行けているとか、なんかそういう全部の支払いが済んでもこれだけ余裕があるんだとか、こんなところに行ってみるってなった時に、あ、それは旅行として10万必要ですねってなったら、あ、じゃあ、プラス10万とかって具体的な数字が出てくるんじゃないかなと思ったりします。
そうですね。まあ、そこも本当に遊び心なので、絶対こうならなきゃいけないと思う未来を探ろうとしたり、イメージしようとするんだって、仮に夢ですね、いつも言うけどね、仮に毎月、これだけ自分使いとするなら自分は何をするだろうかっていう
とね。新しい服が、こういうブランドの服が1着買えるとしたら、じゃあそれ調べてみたらどのぐらいかなとかって言ってね、金額を導き出せそうな気がします。
はい。じゃあ、パート2はここまでで、次のパート3でおそらく終了ですね。
はい。